4月の最初の日曜日です。3月まではルカによる福音書をずっと公開説教メッセージをしておりましたけれど、ちょうど4月に切り替わりまして、今日からヘブライ人への手紙っていうところを皆さんと少しずつ見ていきたいと思っています。いつも聖書箇所を選ぶときにですね、福音書っていうのは私たちはイエス様のことを一生懸命学びたいというか、福音書を通して神様の恵みがあるっていうことがありますから、福音書っていうのはよく礼拝の中でお話を聞く機会っていうのはあるかもしれません。パウロの手紙っていうのも新約聖書にはいっぱいありますから、パウロの手紙を読んでも神様の恵みを感じられるっていうことがあります。でもこのヘブライ人への手紙っていうのはなかなか説教しにくいと言いましょうか、とても難しい課題がこの中には含まれておりまして、新学校や聖書学校ではよくこのヘブライ人の手紙っていうのは公開説教っていうふうにされることがあるんですけれど、なかなか普段の礼拝教会の中でこの手紙を取り扱うっていうのはちょっと難易度が高いなと、選んでからもうスケジュール立ててから福音書に戻った方が良かったかなと思いましたけれど、でも挑戦していきたいと思います。そして皆様も、ちょっと分かりづらかったりですね、難しいなって感じることもあるかもしれませんけれども、私一人取り残されると寂しいので、皆さんと一緒に礼拝を捧げてこの箇所から恵みを受けたいと、思っております。このヘブライ人への手紙っていうのは特別な手紙、特殊な手紙っていうふうにこう言われています。普通新約聖書の中にある手紙っていうのは宛名がある、誰が誰に差し出した手紙かっていうのが明らかにされているんですけれど、このヘブライ人への手紙はそういうふうに誰がどういう状況で誰に宛てて書いたかっていうことがあまり明確にはされていないっていうようなことがあります。そして、手紙ですと皆さんも誰かにお手紙を書くときそうだと思いますが、最初は挨拶、本論っていうのは後から書いて、要件っていうのは後から伝えてですね、最初はちょっと挨拶から入っていくっていうことがあると思うんですけれど、このヘブライ人の手紙は神はっていうところからいきなり入っていくっていう、こういう手紙の中にあった背景っていうのは何かなって思いますと、それだけ早急に大切なことを伝えなきゃいけないんだっていう危機感のようなものが、状況的にはこんにちは、お元気ですか、いいお天気ですねっていう、そういうふうなでは間に合わないような、もうこれはどうしても今すぐあなたに伝えなきゃいけないんだっていう危機感が伝わってくるような手紙がこのヘブライ人の手紙だと、そういうふうにこう言われています。そう思いますと、この手紙を読もうとしている人たちは本当に大変な状況の中に置かれていた。自分の信仰、自分の生活、そういうことも大変危機的な状況っていうか、そういうような中に置かれていて、一刻も早く真実の言葉を聞きたい。一刻も早く本当に大切なことは何かっていうのを知りたい。挨拶なんてもうどうでもいい。神様がどういう方なのかっていう、そういう求めがあったんじゃないか。ですから今日のところは神はっていう、こういう言葉から始まっています。実は今日のヘブライ人の手紙の一章の一節、神はっていう、もうこの言葉で私たちはある程度大きな神様のご計画っていうのを知ることができる。今日読んでいただきましたところ、もう一度お読みしたいと思いますが、ヘブライ人への手紙の一章の一節、神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。ヘブライ人の手紙を読んだ人たちはユダヤの人たちというふうにこう言われています。その人たちは旧約聖書のことをよく知っていました。そして昔から救い主っていうお方を求めていた。そして、イエス様の福音を聞いたときに このお方が救い主だって信じたユダヤの人たちが多くいたっていうことがあります。そしてこの人たちが教会に入って神様のことを礼拝していたっていうことがありました。でも信仰生活をしていくと誰もが経験することであるかもしれませんけれども、ずっと順調に喜びが増し加わって、ああ神様のことが何でもよくわかるっていうふうにはいかないで、いろいろと悩んだり失望したり、もっと言えば神様ってどういうお方なのかっていうことがわからなくなってしまったりすることもあるのかもしれないっていうことが、私たちも経験することがあるかもしれません。ユダヤの人たちも旧約聖書を知っていました。そしてイエス様を信じるっていうことの中では、このお方が救い主なんだっていうことを信じていました。でも教会生活をしていくとですね、何が起きたかっていうと、一番大きなものは迫害っていうものが教会にありました。礼拝を捧げることを妨げる力っていうのがこの世の中に働いていた。平安な気持ちで教会に来ることはできなかった。でも礼拝をしたいっていう気持ちを抑えることができないで、飢え渇いた気持ちを持って人々が礼拝に集っていた。もう神様にすがるような信仰生活っていうのがあったんですね。この世の平安を求めていたら信仰生活をしない方が良かったのかもしれないんです。でもどうしても私を満たすのは神様なんだ、私を生かしているのは神様なんだっていう思いが豊かにその人の心の内に働いて、引き寄せられるようにみんなが教会に集まっていたんですね。反対があった、困難があった、迫害があった。もしかしたら私はこの信仰を持つがゆえに家族から見捨てられてしまうかもしれないっていう寂しさを抱えていた。でも家族に見捨てられてもなお私を愛してくださる神様につながっていたいって人々は思って、こうやって教会に集っていた。でも頑張りっていうのはなかなか継続しにくいって言いましょうか。私も弱いものです。だから信仰で神様って求めて生きているっていうことがまあありますけれども、でもその気持ちが突然何か冷めてしまうような、冷えてしまうような、その頑張りが何か続かないような経験っていうのをさせられていくっていうようなことがあります。もしかしたら教会に集ってクリスチャンになったユダヤの人たちも迫害が激しくなればなるほど気持ちが萎えてしまうっていうか、ああ神様は なんで私の祈りを聞いてくださらないんだろうかっていう気持ちが大きくなってしまうっていうこともあったのかもしれませんね。それと当時の教会が経験していたことはもう一つ、間違った教えっていうのが教会の中に入ってきた。こっちが正しいよ、そういうような世の中のそういう教えっていうものが教会の中にも入ってきて、信仰とは真逆のことを言ったりですね、信仰の喜びを見失わせたりするっていうようなことがどうやらあったそう。だいっぱい困難があったんです。もうどんなに喜びを持って信仰生活したいと思ってもですね、外的な働きによってその信仰の灯火が吹き消されるような経験をこの当時の人たちはしていたんです。ですからユダヤの人たちはですね、もうユダヤ教に戻ろう、自分たちの民族が大切にしていたことにやっぱり戻っていこう、教会に来ていたって大変は大変なんだし、この喜びが本当なのかっていうことももうわからなくなってきた、私たちはもう教会に集うのもやめよう、いやそれぞれの生活に戻ってそこでやっていくことがいいんじゃないのっていうような雰囲気が初代教会の中に流れ始めてきていた時代に、このヘブライ人の手紙の著者はそうじゃないんだ、神はっていうこの言葉を伝えることを通して私たちは迷ってしまいます。人間だから落ち込むことだってあります。信仰の喜びっていうことを思ったって、その灯火が吹き消されるような経験っていうのは世の中にいっぱいあるんです。でも私たちが聞くべき言葉っていうのはいつも、神はあなたを見捨てていないっていう。もしこの世の中だけの世界でずっと生活が動いていたらどうなりますか。楽しいこともそれなりにあると思います。心躍ることだっていっぱいあると思います。 人といろんなことをすれば楽しいことだって平安だって感じられることがあるかもしれません。でも究極的な喜びはやっぱり神様から来るっていうのが私たちが経験していることですよね。この世の中で賢く生きようとすればいろんな道があります。でもその道も大切かもしれませんけれど、私たちがこの与えられた人生の中で限りない神様の愛の喜びに、を経験して生きていくためには、やっぱり信仰って呼ばれるもの、神はあなたを愛しているっていう、上に目が向けられるっていうか、ああそうだって、私はいつも皆さんと日曜日こうやって礼拝を捧げるときに気づかせられていくってことあるんです。一週間やっぱりいつも賛美歌を歌ってですね、お祈りを捧げて聖書に恵まれて生きていきたいんですけど、そういかないような出来事っていうのも生活の中に起こってきます。足元を見るっていうか、横だけを見るっていうか、人の顔色だけを伺っているっていうか、世の中の事柄だけに、心が支配されるっていうか、そういう中にあってやっとの思いで教会に来ます。そうすると私たちは賛美歌を歌います、メッセージを聞きます。そうすると神は私の生活のうちに豊かに生きておられる、私は決して一人で生きているものじゃない、神が私を生かしていてくださるって知るとですね、言葉に表せない平安が私のうちに来るんです。世の中でどんだけお金を積んでもこの喜びってもらえません。どんなにいい人と話してもこんなに心がすっきりすることってありません。神様の慰めこそが私の生活のうちに今注がれるならば、私は前を向いてやっぱり生きていこう、いろんな難しいことが周りにはあっても神様は必ず私の祈りを聞いてくださるって、それがヘブライ人の手紙の神はっていうメッセージなんです。神は預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたっていう、難しい言葉で言うとこれを啓示っていうふうに、神の啓示っていうふうに言います。キリスト教は神の啓示の、宗教っていうか、私たちの信仰っていうのは神の啓示に支えられているっていう、どういうことかっていうと、多くのこの世にある宗教は私たちの生き方を問います。どうやってよりよくあなたの人生はなっているか、あなたはどんなに良い人に変わっていったか、それが一番大切なこととして取り上げられるんですけれど、聖書は神は私たちがどんな姿であったとしてもあなたに語られるっていう宗教なんです。私が喜んでいる時も、背を向けている時も、人に対して愛を注いでいる時も、人に対して愛を注げないって悩んでいる時も、親子関係や夫婦関係やあらゆる人間関係に傷ついてうまくいかないって思う時も、私たちは何に支えられているかっていうと、神はあなたに語ってくださるっていう、語ることを諦めないでいてくれる。私がどんな姿になってもこの啓示っていうのはいつも私たちに与えられていたじゃないかっていうのを、ユダヤの人たちはそれを実は聖書の中からよく知っていたんですね。だからこのヘブライ人の手紙を書くこの人はそれを思い起こさせようとした。いつも預言者に語ったじゃないか、預言者に語られる時っていうのは国の危機であったり、人々が罪に陥っていたり、そういう時に旧約聖書を見るとですね、必ず預言者が立てられた。イザヤ、エレミア、そういう人が立てられて、何を語ったかっていうと神様の言葉を取り継いだんです。落ち込まないで、今の暗闇の中にだけ支配されないで、神様は私たちにこれから希望を与えてくださるって預言者の人たちがもう命がけでメッセージしたっていうのがこの旧約聖書いっぱいあります。どこを開いてもそうかもしれません。預言者のメッセージっていうのは本当に素晴らしい、神様の御心を伝えていくその言葉でありました。でもここに危機っていうのが、言葉っていうのは難しいですね。私もこうやって説教するっていうのはすごい難しいんです。 神様の真実を伝えたいってこう思っていくっていうことがあるんですけれど、預言者の言葉に人々は聞いたかっていうと、預言者の言葉に人々は聞けなかった。何を言ってるんだ、今の現実を見てないからそんなこと言ってるんだ、神が生きている、神はこれから私たちを救ってくださる、なんでそんなことがあなたに言えるんだって、人々は神の言葉よりもこの世の現実を見つめて生きていたんです。でも神様は諦めなかった。ずっと言葉を語り続けたっていうのが、この最初のところに記されています。言葉によって変わっていったらいいんですけれど、人は言葉によってはなかなか変われなかった。預言者が立てられて、その希望のメッセージを伝えても変わらなかった。神はどうしたか。2節のところにこの終わりの時代には御子によって私たちに語られました。イエス様によって私たちに神のメッセージが語られたっていうことがここに表されています。今から約2000年前、キリストがこの地に来られたっていうことが聖書の中には記されていますけれど、これが神のメッセージだったっていうんです。巫女は万物の相続者として定め、また巫女によって世界を創造されましたっていう、この創造をされたっていうことがここに書いてありますね。で、言語ギリシャ語の言葉をこう見ていくと、巫女によって、世界を創造されたっていうこの言葉の中に、世界っていうのは大きな意味では創世記のところでこの地球ができた時、この世が始まった時っていうふうにも見ることができるんですけれど、このギリシャ語の言葉で言うと、今の時って、今の時代を作ってくださっているっていうことでもあるんです。そうすると神様、イエス様が来たことっていうのは一体何が あったのかなって思うんですけど、この創世記の一章もそうです。そしてイエス様の姿もそうです。そのお方は創造されるお方っていう、作り変えていてくださるって、何かを作ってくださるっていうのが神様なんだっていうんです。私たちはこの何か皆さんが創作するとき、例えば私は毎朝子供たちのキャンプで行ったときにですね、コーヒーの器を作ったんです。で、それを毎朝大切に使って飲んでる、器を使って飲んでるんですけど、この作る過程、買ったものとはちょっと違うんですね。買った工場製品っていうのは何か愛着っていうか、そういうものってなかなか持ちにくいんですけど、自分の手でこう作って、どういうふうに手でこねてですね、そしてそれを形作って焼いて、そういういろんな過程っていうのはあるわけです。最初は何もありませんでした。土のような粘土のようなものをパッて渡されて、はい、あなたちょっと作ってって。私はあまりそういう美術が得意じゃありませんから、想像力もありませんから、何かこう身を見まねでこう作ったんですね。そしたら指導してくれる方がその器をパッて取り上げて、まだ途中だったんですけど取り上げられて、こうすんのよって言って、きれいに仕上げてくれたんです。子供たちの方がうまく作って、私が作ったのはもう途中で取り上げられて、その指導者の方がもう素晴らしく作って、こうやってやるのよって教えて、もうパッて渡されて、ちょっと作る喜びあまり半減だったんですけど、すごいいい器になってよかった。もう最初は土でした、泥でした、手にいっぱいいろんなものがつきました。これがどうなるんだろうか。でもなんかその方がですね、パッて取り上げて、パーってこう一瞬でですね、器用にその器を整えて、そして、色を塗って、焼くところにやって完成したらですね、はあ、すごいのができたって。そこには過程がありました。パッてできたものじゃないんです。時間がかかりました。最初は 何かなって、ちゃんとできるかな、どんなものになるのかなってわからなかった。でもちゃんとそれが形にこう変えられていくっていうことがあった。巫女は今も 想像していてくださっているっていうのは、迫害の中にあっていろんな間違った教えが教会に蔓延していて、人々の信仰の喜びが炎のようなものが消されていて、私たちはどうやって生きたらいいんだろうか、こんな困難な状況の中で私の人生はこれからどうなるんだろうか。神はあなたの人生を創造してくださる。今も私たちの人生を作り変えていてくださる途中であるかもしれません。まだ泥のようなものが手についていて、私の祈りがどうなるんだろうか、この課題はどうやって変化するんだろうか、なんでこんなことを私は今味わっていなきゃいけないんだろうかって、いろんなまだ過程の途中のものを私たちは抱えてお祈りしていることがたくさんあると思います。でも巫女は今の時代も生きていて、そしてちゃんと私たちの祈りを聞いていてくださって、想像してくださる、暗闇から光に想像されたように、今も私たちの人生に光あれって神様が呼びかけていてくださって、イエス様の光が私たちの心を照らされるっていうことをもう一度思い起こそうとされていた。私の人生ってなんだって、手に泥がついて惨めな思いを持って生きている人たちに、神様はこれからイエス様によってあなたの人生を創造してくださるから、途中で諦めないように、途中で投げ出さないように、もうダメだと言って信仰から後ろ向きにならないように、イエス様はあなたと一緒にいてくださるって、ヘブライ人のこの手紙を書いた人は巫女の創造っていうことを伝えながら、それはただ神学的なテーマを人々に伝えたんではなくて、今の私の生活をもうイエス様は作っていてくださっているっていう、簡単じゃないんです。より深いものが私たちの人生の中に出来上がっていくんです。工場製品のような一人一人に同じような人生を神様与えるんじゃないんです。ここに何十人かいたらみんな一人一人の人生は違う。そして一人一人の人生は奥深いんです。神様が今形作って、そして神の栄光を表す人生へと神様が私たちを少しずつ作り変えていてくださっている。今の祈りの課題もです。今の苦々しいと思う私の感情もです。神様がどのようなものに変化させていてくださるかっていうのを待ち望むことが信仰なんだよ。そのために教会に人々が集められて今の時があるんだよって、この著者は人々に語りかけていたんだと思います。3節からのところ、巫女は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。巫女は天使たちよりも優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。神の巫女は万物を創造され、そして神の本質の完全な現れであるって、まあ、そのことを伝えています。一言で言うならば、キリストにみんながもう一度戻っていくっていう、本当に私たちが今いろんな問題を抱えながら、皆さんの人生の在り方っていうのはそれぞれ違うことがありますけれども、でもそこに光が照らされて、そして私たちはどういう形に作り変えられていくかっていうことを待ち望むときに、ここにいる人たちと同じようにイエス様に立ち返っていく、このお方がどういうお方であるかっていうことを学んでいく、知っていく、そうすると私たちの人生がやっぱり整えられていくっていうことを私たちがこう経験させられていくっていうことがあると思います。今日の聖書の箇所の中を見ながら、この言葉の背景にあるものっていうのがやっぱりあるんですね。この聖書の言葉の背景にあるものっていうのは何かっていうと、人々の心です。人の心っていうのは、私もそうですけど、すごく複雑です。 何を人々は思っていたかっていうと、キリストは果たして本当に神なのかっていう、そういう信仰的な葛藤と、もう一つは、私はこの時代の中で、この生活の中で神に愛されているのかっていう、この二つの葛藤があったんです。キリストは神なのか、これがブレていると私たちは何か人生が定まらないっていうことがありますよね。私の信仰が本当に今大切なことを見つめているのかっていうのがわからない。もう一つは、自分自身を見て神に愛されているかどうかわからない。迫害もあるし、いろんな状況があるし、この状況で神が私を守っていてくださるのかがわからない。この最初のヘブライ人の手紙の中で、この二つの問題を解決しようとして、一つは、神は、キリストは神の本質の完全な現れなんだって。キリストに神を見ていくっていうこと。これは私たちの信仰生活の大切なテーマです。ユダヤの人たちがなぜキリストを神って見ることができなかったかっていうと、大きなものは十字架だったんですね。なんで神が十字架につく、つけられるっていう、これが理解できなかったんです。なんで神の子でありながら人々に排斥されて殺されるっていう、そういう苦しみを神は味わうのかっていうのが分かんなかったんです。だからキリストは神なのかってすぐに行けなかったんです。苦難の十字架っていうのをどう理解するかっていうことが難しかったんですよね。私たちもそうかもしれません。苦しみの中で神を見出すっていうことがどれだけ大変でしょうか。皆さんの生活の中で十字架っていうのは私たちも経験することがあるかもしれません。それでもなお神様は私のうちに生きておられるってずっと思い続けるって結構難しいです。でも私たちはそのことを見続けていくように招かれている。あなたの人生でいろんなことがあるかもしれません。苦難の十字架って思えるようなことを担って生きていくっていうことがあるかもしれません。でもそれでもキリストは神なんです。 なぜかっていうと、神は苦難の中においてもあなたと一緒にいてくださるっていうことを私たちが信仰生活の中で経験し続けていく。これ難しいんですよ。苦しいことあるとね、投げ出したくなっちゃうんです。神はいないなんて思いたくなるんです。もう何もかもが嫌だって、横に全てのものを置きたくなってしまうんです。でも私たちは一緒に歩いていきたいと思うんです。どんなに大きな祈りの課題を抱えながら、もう苦難の中に私たちが歩くっていうことがあっても、神様は生きておられるよねって励まし合いたいんです。でもこれはすごい難しいのは分かってますよ。私がそんなことを言ってもね、そんな言葉では慰められない、そんな簡単に物事は運ばないって思うことがあるかもしれませんけれども、私たちはそうやって生きていきたいんです。みんなで手を取り合って祈り合って、どんなことがあっても神はあなたを見放さないよね、十字架を通ったお方は私と一緒にいてくださる方だよねって、これが巫女は神の本質の完全な現れなんだ、そのことを言っています。そしてもう一つは、私たちは自分に剣を向けるかのようにして自分を責めて悔やむことっていっぱいあると思うんです。でも今日の聖書の箇所に何て書いてあるかっていうと、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座についた。罪を清めてくださる方がキリストなんだってこのところで書かれています。当時はですね、ユダヤの人たち、私たちはちょっとこれピンとこないことがあるかもしれません。清めってすごい大きな課題だったんです。どうしたら私は清められるかと思ってたんです。なぜかっていうと、神に近づきたいからです。神に近づくためには清められないといけないって思ってた。だから今もユダヤの神殿に行きますと、神殿の前に大きな水槽があって、そこでこう清めをする、みんなが水を洗うんです。そして神殿の中に入っていくって、ユダヤの人にとって清めっていうのはすごい大事なこと。それは何かっていうと、 神様に出会いたかったんです。私たちも出会いたいですね。私たちの生活の中で本当に神様を近くに感じて生きていきたい。どんないろんなことがあってもですね、神様に近づけられるものでありたいなって思うんです。どうしたらいいか、ユダヤの人たちは頑張りました。自分が清められないといけないって言って一生懸命律法を守ったりするっていうことがあったんですけど、イエス様はどうされたかっていうと、清めてくださったって。この清めてくださったっていうのは別の言葉で言うと、神に近づくようにしてくださったっていう言葉なんです。この方がピンとくるかもしれませんね。罪が清められましたよっていうと、日本人だとちょっとこう、いやそんなにありがたいこととは思えないっていうことがあるかもしれませんが、この聖書の神様、創造主であるお方に、私たちはキリストが清めてくださったから近づくものにしてください。あなたの功績、あなたの頑張り、あなたの人間性の良い悪い、それが関係しているんじゃなくて、キリストはそのままであなたの罪を清めて神に近づくようにしてくださったんだよ。だからあなたは自分を責めて、自分を悔やんで、自分に傷んで生きていかなくていいんだよ。キリストはあなたの罪を清めて、今も天の座についておられて、あなたのために取りなしてください。ヘブライ人の手紙は、まあ、この1章の1節から4節の間で一つのまとめを最初にしているんですね。神はあなたを愛して語りかけていてくださって、あなたがどんなものであったとしても私の罪を清め、今も取りなしていてくださっている。そしてキリストが十字架につけられたように、私たちもたくさんの苦難を経験するけれども、神はあなたを見放すお方ではないっていうことを信じ続けるように招かれているっていう。私たちの生活のいろいろな場所で皆さんが生きている、神様を求めて生きている、その人生は本当に価値のある大切な歩みです。もしかしたら価値が見失ってしまっている人もいるかもしれません。教会に来ることの何の意味があるのって感じるようなことだってあるかもしれません。神様を信じていて何の良いことがあるのって思うこともあるかもしれません。でもその道は天に続くものすごい栄光に満ちた、光栄に満ちた、その信仰の歩みを神様は私たちをこの世から選び出して歩ませてくださっているんです。これは本当に豊かなこと。私たちはいろんな風景が見えるかもしれません。いろんなことが私たちの中にはあるかもしれません。でもキリストから目を離さないで私たちが生きていくときに、神はあなたの人生をちゃんと守り支えていてくださっている。今日キリストを見ることができるように、神様助けてくださいって、もうイエス様だけを見て私たちは生きていきましょう。まあ、イエス様だけを見てだけだと生活もいろいろあるんですけれども、でも何かをしながらもイエス様を見ていく、誰かと話しながらもキリストを仰ぎ見ていく、手の技をしながらも神の愛にとどまっている私であるっていうことをいつも知っていく、知らされていく。どんな迷った道に行っても、ああ神様は私にちゃんと語ってくださる、その言葉を聞くものにしていてくださいって祈りを積み上げながら、私たちは信仰生活を歩いていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたを見つめ、あなたから大切な御言葉をいただき、歩いていく私たちの一つ一つの歩みとさせていてください。ユダヤの人たちが、教会が迫害や間違った教えによって心惑わされ、信仰の灯火を消されるような状況の中にあって、イエス様、あなたがもう一度信仰を復活させてください。教会に命を与えてください。私たちの祈りの課題の一つ一つの中に、神の大きな御手をお与えになってくださって、あなたを信頼して歩いていく 私たちの一週間としていてください。これから少しずつヘブライ人の手紙を見ていきます。どうかこの手紙を見ていく中で、キリストの愛が私たちの心の内に深く豊かに宿るようにしていてくださいますように、心からお願いをいたします。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。